2番金木直文君。
それでは私からは大きく2つについて2点について質問をいたします。まず1つ目、羽幌町の住宅事情と公営住宅対策についてであります。現在羽幌町には空き家やアパート、マンション等の空き部屋を紹介する不動産事業者はなく、町のホームページでも空き家バンクへの登録物件が数件見られる程度であります。またホームページには町内民間賃貸住宅情報も掲載されていますが、賃貸料を当たってみると1ヶ月あたりワンルームでおおむね3万円から4万円、2部屋以上では6万円前後となるようです。こうした状況から部屋を借りたくても条件が合わず部屋が見つからないというふうに聞いています。この間に開催されている町民と議会との意見交換会でもそうした声がありました。羽幌町では現在住宅マスタープランに沿って幸町公営住宅を順次建て替えをしています。また今年度には次期の住生活基本計画や公営住宅等町寿命化計画策定に向けたアンケート調査も実施されてきているところであります。今後の計画についてこうした羽幌町の住宅事情の改善に向けてどう対応されるのか以下質問をいたします。1、なかなか借りる家や部屋がないという声に対しての認識はどうでしょうか。2、今年実施したアンケート調査の集約や分析、関連する計画の進捗状況や策定の予定はどうでしょうか。3、公営住宅設備の改善や入居者条件等の見直しについての考えはどうでしょうか。次に大きく2つ目についてです。ハートタウン羽幌からの店舗撤退の影響と今後の運営について伺います。このほど商業複合施設ハートタウン羽幌内で営業していた携帯通信事業者の店舗が撤退しました。これによって店舗賃貸料の減収や空きスペースの運用、ハートタウン全体の運営などさまざまな影響が出るものと考えられます。その状況や今後の運営に関して以下質問をします。1、店舗撤退による減収見込み額とハートタウン全体の収入に対する割合はどうでしょうか。2、撤退により生じたスペースの他店舗等の誘致についてどう考えているでしょうか。また当面空きスペースをどう活用するのでしょうか。3、ハートタウンが町有施設となってからは収支の状況が分かりづらくなりました。当該施設関連事業を特別会計としてチェックしやすくしてはどうでしょうか。以上です。
町長駒井久明君。
金木議員のご質問1件目、羽幌町の住宅事情と公営住宅対策についてお答えいたします。1点目の借りる家や部屋への認識についてでありますが、若年子育て世代や高齢者、特に単身世帯の住宅が不足しているものと捉えております。2点目の計画の進捗状況等についてでありますが、今年度中に羽幌町住生活基本計画および羽幌町公営住宅等町寿命化計画を策定する予定であり、8月に町民や公営住宅入居者を対象としたアンケート調査を実施したところであり、調査は羽幌町住生活基本計画については、 特別養護老人ホーム入居者を除く全世帯を対象に無作為に抽出した1200世帯のうち408世帯から羽幌町公営住宅等長寿命化計画については、公営住宅に入居している全420世帯のうち173世帯から回答をいただいており、現在は集計や分析作業を行っているところであります。また既存住宅の現況も把握した上で素案作りを進めており、年明け2月以降に議員の皆様や町民のご意見をいただき、3月中に策定したいと考えております。3点目の公営住宅設備の改善や入居者条件等の見直しについてでありますが、現在集めておりますアンケート調査の分析や公営住宅の現況、皆様からいただくご意見を踏まえて検討してまいりたいと考えております。次にご質問2件目、ハートタウン羽幌からの店舗撤退の影響と今後の運営についてお答えいたします。1点目の店舗撤退による減収見込み額と全体収入に対する割合についてでありますが、議員ご質問のとおり11月末をもって2階で営業していた携帯通信事業者が撤退しており、その減収見込み額は年間で約115万円、ハートタウン羽幌全体の収入に対する割合としては約 9.3% となっております。2点目の空きスペースの活用についてでありますが、現在契約している店舗や店舗の移行や関係団体、各種事業所等と情報を交換しながら店テナントを募集してまいりたいと考えております。しかし自説的にすぐに見つからないことも予想されますことから、調整懇談会等で要望があった街中の休憩スペースとしての開放や開業へのステップとして試験的に短期間営業するチャレンジショップのスペースとして活用することも検討してまいりたいと考えております。3点目の特別会計の設置についてでありますが、ご承知のとおりハートタウン羽幌の収支については一般会計において管理をしております。他の町有施設と同様、収益性を求める施設ではないことから、今後も一般会計において会計処理とすることとし、特別会計を設置する考えはありません。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。2番、金木直文君。
それでは再質問を一問一答の再質問させていただきます。今回私は大きく2点について伺いました。まず最初の方の住宅事情と、それから公営住宅の対策についてであります。私は先ほど質問した中で住宅マスタープランに沿ってうんぬんと述べましたが、これは今は名称は変わっているんでしたかね。確か幸い町工事を始めたときには確か住宅マスタープランに沿って始めたという、そんな、つもりであったもので、もし違っておりましたら申し訳ありませんが、答弁の中で住宅が不足しているというふうにやはり取られていらっしゃるということであります。それがですね、そもそも空き家そのもの、空き部屋そのものが不足しているのか、あるいはその借りようと思っている人がいろいろ事情があって条件もあってなるべく安い部屋がいいんだけども高い部屋しかなくてないんだわというようなこともまああるのかなと思うんですが、その辺どのような判断、そこまで詳しく判断されているかどうか、掴んでおられるかどうか、その辺も含めてもうちょっと認識お聞きしたいと思います。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。今議員さんの方から、ご質問ありましたとおり、住宅の部屋数については、足りているというふうに認識しておりますが、と言いますのは、昭和40年代、古く建設された公営住宅の境町南団地、北町団地については常時空き家がある状況であります。ですが、入居希望者の中ではお風呂がない、住宅が古いという理由で、住宅公営住に入りたいんだけども、そこはでもダメだということで、希望に合った公営住宅という部分が、不足しているという状況というふうに認識しております。
2番金木直文君。
はい、そういったね、いろいろ細かく考えていけばそういう事情も確かにあるのかなとは思いますが、そういった事情も、踏まえまして、今後ですね、今計画を練っている最中だということでありますので、あまり細かく聞いてもですね、これからだと、現在試案中だということであろうと思うので、あまり そこまではお聞きは しないことにいたしますが、2つ名称が出てきました。住生活基本計画というものと長寿命化計画というもの、これは字面から言っては最初の方の基本計画が大きな計画というものがあって、さらに細部にわたって長寿命化計画というものがあるのかなというようなイメージなんですが、どんな位置づけなのか簡単に説明いただきたいと思います。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。住生活基本計画は先ほど議員さんがおっしゃられたように、以前は住宅マスタープランというふうに呼ばれていたものでございまして、国の方でその計画の名称の変更がされましたので、それに沿って羽幌町も同じ名称で計画を作っているところでございます。内容につきましては、住生活基本計画は公住だけでなく、公共施設だけでなく民間住宅も含めた、羽幌町の現況からしてこういう対策、こういう形の支援ですとか、そういうものをしていく必要があるないという部分を計画の中に方向性を位置づけるものでございます。で、住宅の公営住宅の長寿命化計画の方は具体的に公営住宅の修繕の計画、建て替え、もしくは、用途廃止等のことを含めて、今後10年間どのような形で修繕管理をしていくべきかという部分を具体的に示す計画になっております。
2番金木直文君。
はい、イメージをつかむことができました。それで現在町で進めているのは幸町の公住ですよね。もう何年ぐらいになるか、もう かなり年数が経っています。あと、空いているスペースも残り少なくなってきていると思うんですが、今のこの幸町公住の改築計画、あと何年、改築終了年度はいつになりますか。ということでちょっとお聞きしたい。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。現在の計画は、長寿命計画の方で31年度までの計画だっておりますので、32年度以降につきましては、幸町の団地も含めまして新たに、どういう形がいいのかということを今、新たな計画の中で検討いたしているところでございます。で、32年以降は、幸町の方がもしかしたら建てないということもありえますし、他のところに建て替えということも考えられます。そういう部分では、今具体的なことは申し上げられませんが、新たな計画の中で建て替え計画の方向性を示していくという形になるので、ご理解願いたいと思います。
2番金木直文君。
はい、その点についてですね、いろいろ現在北町団地に住んでいる方とか、境町の工事に住んでいる方から、次、幸町終わったら次こっちだよねとかという話も聞かれるんですが、まだそこまでの具体的な方向性は出ていないと、一旦、今立てている、作成している中で、次はどうするかということも決められていくんだという認識でよろしいですか。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。そのとおりでございます。
2番、金木直文君。
それで細かいことはうんぬんと言ったんですが、いろいろ私も実際入っている人の方に会っていろいろ声も聞いたりですね、また昨今幸町の工事を建てている業者の方とも何人か会って、いろいろお聞きをしてきた生きているところなんですが、そういった声なんかも、この場でちょっと届けながら、今後の計画の策定に参考にしていただければと思っております。それで、公営住宅の状況といいますか対策に向けてになりますけれども、現在羽幌町の公営住宅については条例が、決められていて、規則もありまして、その中でいろいろ管理の仕方規制されております。で、今年3月に国交省の住宅局長名で公営住宅管理標準条例括弧案についての改正についてという文書が各都道府県知事政令指定都市の首長宛てに送付されたということであります。この文書について、当然道は今度各市町村の担当部署へ情報が流れてきているだろうと思うんですが、羽幌町でのこの改正案についての対応検討などはどのように扱われたのか検討されたのかちょっとお聞きしたいと思います。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。今議員さんからおっしゃられましたように、平成30年3月30日付の条例改正案についてということで、送られてきております。で、障害者ですとか、災害の場合に対処するための住宅の家賃等の範囲が、若干、上限が若干、増やしてもいいよといいますか、もともと21万4千円ということで国で言ってたのが25万9千円までの範囲内で自治体で判断してあげることは可能ですよというような内容のものが主たるものなのかなというふうに認識をしておりますが、当庁におきましては、現状に照らし合わせたときに収入基準が若干、超えているために、公営住宅に入れないという人のはごくわずかかなというふうな認識でおります。で、それと収入基準を若干上げることによってそういう人たちも入居の対象になるわけですけれども、現在の制度の中ですでに必ず古い、境町南北町団地以外はですね、相手募集をかけると必ず複数人の申し込みが出てきて必ず選考委員会を開く形になっておりますので、基準を上げることによってさらに間口を広げると申し込みが増えるという形になるだろうという認識をしております。しかしながら選考委員さんの方で選考していただく上では生活の困窮度はかなり重要視されますので、そういう場合に間口を広げてましても新しい住宅にはなかなか決定がならないだろうという現状でございますので、現状の中では法律の案の順則といいますか、準条例が示されたわけですけれども、当庁としては今しばらく様子を見て考えていきたいという判断でいます。
2番金木直文君。
すでにですね、対応されていたところもあるんではないかなというふうに思いますが、今回この改正案の中身、大きく3つに分けられるみたいで、1つは入居手続きの保証人の義務付けを行わないということ、それから家賃の減免や徴収猶予について、民政部局との間で十分な連携を取って対処しなさいということ、それから入居者資格、入居者条件の見直しもしていいですよということのようです。でもすでに町でもう対応済みですよというところもありますよね。多分保証人の義務付けも、できるだけ 保証人を届け出てください、でもどうしてもいなければいいですよというような対応もね、すでにされているという話も聞いておりますが、それの実態はいかがなんですか。
町民課長、諸谷真嗣君。
お答えいたします。保証人の関係につきましては、今議員さんがおっしゃられたように、例えば生活保護者等々で保証人をつけることがちょっと難しいと、探せないというような場合については保証人をつけなくてもやむを得ないという形で対応しておりますし、減免等の関係につきましても、減免制度を設けて、生活困窮者については、家賃の減免等々の取り扱いも行っておりますので、その分を改正しなければ、国の考え方に合わないという実態にないというふうに認識をしております。
2番、金木直文君。
それで問題はね、その際3つ目に言った入居者資格、入居者条件の見直しというところだと思うんですよね。で、具体的に言えば、公営住宅に入る場合には、単身で入るんであれば60歳以上、60歳未満で入りたいという方は、ほかに同居者、家族がいないとだめですよと。確かそういうことだったと思うんですが、昨今、やはり一人暮らしの高齢者が多くなったと、それから所得も低くて、非常に生活も苦しいという高齢者も多くなったことから、国ではそういった条件を見直してもいいですよ、60歳以下の独身の方、一人暮らしの人でも、もう門戸を開きなさい、門戸を、ね、開いていきなさい、行っても、自治体の判断でいいですよということのようなんですよ。でもちろんそういうところもすでにね、踏み込んで決定している町もあると思うんですが、当面、この件、この資格、入居者資格については、もうちょっと様子を見るということ、さっきの答弁なのか、今の点、具体的に私、条件を出したので、その点についての考え、ちょっとお聞きしたいと思います。
町民課長、諸谷真嗣君。
お答えいたします。先ほど前段でもご説明申し上げましたが、現況ではかなり入居希望者が多いということでございますので、そこまで間口を広げるのはどうなのかなという考えがございますので、しばらくの間、申し込み状況を見ながら、そういう状況で単身の部分について入居させなきゃならないとか、空いているのに入居ができない状況になるとか。というような状況になった段階で、制度改正、条例改正等を考えていきたいなと、当面様子を見たいという考えでございます。
2番、金木直文君。
それで先ほど、最初に私もちらっと説明の中で言ったんですが、やはり昨今の状況はやっぱり収入が少なくて、部屋を探しているんだけども、やっぱり4万円から、あるいは6万円からというところにはなかなか収入の少ない人は入ることは難しい状況にあるだろうと思うんですよね。ですから、一応来年1年で幸町の工事が終わって、その後のどうしようか、どうするかという計画の中で、当然そういった人への対策も当然取っていかなければいけないだろうと思うんです。で、今、幸町工事は私実際部屋に入ったことはありませんが、間取りとしては全部 2DK でしたか、 1DK はなくて 2DK、 全部 2DK ですか、 1DK もあるんでしたか。ちょっといいですか。
町民課長、諸谷真嗣君。
2LDK と 1L と2種類ございます。
2番、金木直美君。分
かりました。 私聞いた人が言うには、全部2部屋以上 2LDK だっていうふうに聞いたもんですから、だったらちょっとなと思ったわけですが、一人暮らしであればね、2LDK までは必要ないといったら語弊がありますけれども、なるべく低い家賃で一人で暮らしたいという人であれば、ね、やっぱり少額で抑えるためには 1DK、1LDK でも十分じゃないかというふうに思っていたんですが、そういった、ね、状況も考慮しながら、次の計画に盛り込んでいっていただきたいと思います。で、あと、細かいことは、あまりこの場で言うのも、止めどもなくなるわけなんですが、今やね、あそこはユニバーサルデザインで段差が解消されていて、 トイレも当然推薦ですけれども、ただね、テレビが今は地上波対応だけといいますかね、のようなんですね。外から壁にあるテレビアンテナ用端子、コンセントの横によくあるあそこが BS 対応になっていないので、もし入居者が BS も見たいということになれば、あそこを取っ払って BS 用の端子をつけるしかないと、そのぐらいの改造、いやそれは改造になるからダメだよというふうに言われるというふうにも聞いてますが、その点はどうなんでしょうかね。いや それを改造しないで BS 見るためにじゃあどうするんだったら、ケーブルをどっか窓の隙間か換気扇の隙間から線を引っ張ってうんぬんというような声も聞きますが、その辺の対応はどうされているのか。今やね、テレビは地上波と BS をそれのが、もうほとんどスタンダードではないでしょうかね。金額的にもそんな何百円の差だというふうに聞きましたけれども、実際の対応、そういった部屋の改造というのか、その辺の対応はどうされているのか分かりますか。お願いします。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。現在議員さんがおっしゃられているように地上波の分の、セッティングになっておりませんので、入居者がどうしてもそれを見たいということで、そういうアンテナをつけたいんだという形で、町の方に申請を出していただけると、ほぼよっぽどの大きな工事、改造工事で考えていない限りですね、許可を出しておりますので、ダムだということで拒否をしたことがあるということは私の方では記憶にございません。
2番、金木直美君。
この申請が煩わしくて自分でこうちょっとやっちゃったというのことなのかもしれませんが、それはちょっと定かではないので控えておきますけれども、でも今やですね、金額を聞いたらそんな何千円何万円もするようなものではないと、何百円の差だというんですから、そのぐらいの改善は次からはね、来年も1年あるから、その改造も十分もうしてあげる時代ではないかなと思うんですが、その辺も含めてですね、もう一つですね、ストーブです。 FF 式ストーブになっていると思うんですが、これも FF ですから壁に穴を開けて配管をね外に出す必要があると。それが冬雪が降りますから高いところに穴を開けるんだと。でそうなると、その配管2メートル近い配管を止めるのにビス打ちをしなきゃいけないけれども、ビスやネジを打ったらダメだよって言われたと。だからもうストーブから壁にの間はもうブラブラ状態というか、上下で止まっていますけれども、中間で1箇所2箇所は普通ビス止めに普通の家庭はしてますよ、うちでもしてます、1メートルぐらいですけれども、本当にそうなんですか。私はそこまではダメだとは言わないだろうと思ったんですが、その辺の、壁に、穴を開ける、ビスですよ、ネジぐらいの穴ぐらいは OK しておく、当然安全や事故防止対策にもつながるわけですから、それの対応どうなってますか。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。今の話は大変申し訳ないんですが、私の方としてはそういう部分で、そういう工事はダメだと、やらせないという形で、言ってる、断ってるという認識はしておりませんし、話も聞いておりませんので、ちょっと現場の方、直接対応しているものの方に確認しなければちょっとわからないので、この議会終わった後すぐに確認をさせていただきたいというふうに思います。
2番、金木直文君。
はい、よろしくお願いしたいと思います。もう一点、細かいことばかりで時間がなくなってしまいます。もう一点だけ、幸町工事だけじゃなくて比較的新しい平成になってからの工事は、大体段差解消になっていると思うんですが、一部ですね、北四条、北五条かな、の住宅は、玄関前、1段、2段、段になってるんですよね。部屋の中はあちこち手すりがついてるんですが、玄関前の段のあるところだけ、段だけなんです。で、スロープもない。で、若い人ならば何にも苦はないんですが、そのうち80代、あるいは90歳ぐらいに手で 届こうかというおじいちゃんおばあちゃんになると、その1段2段がね危ないんですよ。でもうすでに立っちゃってるところをどうこうできるかどうかわからないんですが、まあ可能であれば手すりぐらい必要なのかなと、まあ、可能であればですよ。で今のその本当に新しいところはもうスロープも付きですから、まあ、段差はないのかなと思うんですが、今その段差のある部分についての、まあ、改善なんていうのは何か考えられないでしょうかと思うんですが、お願いします。
町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。大変お恥ずかしい話ではございますが、その辺の入居者が段差があるために困っているんだとかということについては直接私どもの耳に入ってきてないものですから、そういう認識不足でございまして、ぜひそういう声があるのであればですね、実態の方を調査させていただいて、そういう方、老人の方が多くいらっしゃるということであれば何らかの手段を考えていきたいなというふうに考えます。
2番金木直文君。
まあ、とうですね、まあ、今ここで 3つ4つのことを申し上げましたけれども、私の聞いた業者関係者から、もし次こういったような計画を立てて新しいところに住宅を建てるということになるのであれば、事前に、建築関連事業者だとか電気工事事業者だとか、入居者はもう入ったらすぐ電気製品をね新しくしたりするわけでしょうから、電気店の方などともう集まってもらって、次はどんな住宅がいいかということもちょっと協議をするような場があっていいんじゃないかという提案をいただきました。まあ、ちょっと暇そうにしてますので、もしそういう点ですね、次の計画に向けてそういった協議、いろんな声を拾いながら、せっかく税金で建てる建物なんですから、よりいいものを町と庁舎内の関係者だけで高校じゃなくてね、実際入る人、まあ、工事に携わる人の意見も聞きながらの計画っていうのは、ぜひ私はすべきではないかなと思いますが、その点、町長、いかがでしょうか。はい、
町長、駒井久明君。
はい、最初の答弁でも申し上げましたとおりですね、3月めどに進めてまいるということでございますので、その間にですね、時間が取れれば、そういったことも方法として考えていきたいと思います。
2番金木直文君。
それではということで次のハートタウンの方に移らさせていただきたいと思います。まあ、店舗撤退ということは非常に残念ではあるわけなんですが、まあ、民間の事業者ですから、それぞれ会社の都合、会社の戦略などもあって、まあ、撤退するということも当然あり得るだろうなと私は思いますけれども、この空いたスペース、2階の南側ですよね、空いたスペース、どんな活用がいいだろうか、ちょっと答弁の中にも何点か盛られていたんですが、私もちょっとある人相談しながら考えてみたんです。で、羽幌町にはもうすでに道の駅がありますよね、バラ園の横の。ただ、雪が積もってしまうと、あの道の駅は本当にトイレを利用するか、あとは車で行って車の中で休憩をするかぐらいしかもう活用の仕方ないですよね。まあ、まさか冬道あそこを散策する人はほとんどいないということになると、やはり、人が集まったり、まあ、人が行き交うような施設を、まあ、他にないのかなと思ったら、まあ、今回ハートタウンの一部が空いたと。まあ、駐車場もあれだけのスペースですから、まあかといって、いっぺんに何百人集まってもちょっと困るわけですけれども、要は道の駅はもうすでにある。ならば、第二の道の駅的な、道の駅とは言えないと思うんですが、そういった、例えば、苫小牧市に行けば海の駅っていうのがあって、そこはまあ道の駅とは違うんですが、まあいろいろ、活用されてますね。それから、肝別町、まあ、以前議会でも視察に行きましたけれども、肝別町にも、中山峠には立派な道の駅がありますが、町近くには里の駅というのがありまして、ここがまた情報発信や、売店や、ラーメン屋さんだったかな、あと観光情報を PR したり、そういう里の駅というのがあったりしました。で、 羽幌町ならば差し詰め、ハートをあちこちに使ってますから、ハートの駅とでも言うんでしょうか、あの場所を、人が集まって、集えるような、そんな使い方なんかはいいんではないかなというようなことも考えながらいたわけですが、答弁の中でもいろいろそういう休憩スペースというような、答弁もありました。改めてそういった、ことも広く考えながら、いや当然後継の入居して営業していただくような事業者がいれば、それはそれでいいんですけれども、しばらく入りそうもないということであれば、やっぱり有効な活用の仕方、そういったような活用の仕方もちょっと私も考えていたんですが、そういったことも含めて改めてそのスペース使い方についてちょっと一言もらえればなと思いますが、いかがでしょうか。
商工観光課長高橋真君。
お答えいたします。町長の答弁書にもありますとおり、基本的にはテナント募集ということでは考えておりますが、議員おっしゃるとおり見つからない可能性もあるということで、その間の臨時的というか、試験的というか、その間のそのスペースの活用としては要望にも、また街中の休憩スペースとか、あと開業へのステップということでのチャレンジショップということでは、うちの方は考えておりました。で、今議員言われた通り、道の駅的なというので、他の市町村でも町の駅みたいなようなのもありますので、そちらの方もで含めて検討させていただきたいと思います。
2番金木直文君。
それでそのハートタウンの収支関係の話になるわけなんですが、今年度3月に決めました当初予算、今年度の当初予算で商業複合施設貸付料という項目で歳入額が1760万円が計上されておりました。で、今回答弁していただいた減収の見込み額が115万円ですから、これでいくと115万割る1764万で全体の 6.5% ほどにしかならないんですよね。答弁では 9% ちょっと、この歳入額、当初予算での歳入額は、貸付料のほかに他の収入も含まれているということになるんでしょうか。その辺ちょっと説明をお願いしたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
お答えいたします。建物貸付料の1700万ですが、申し訳ありません。うちで計算したときには 9点ということで報告させていただいたんですが、実際に 6.4% ぐらいということで、多分申し訳ありません。6と9の書き違いだと思います。申し訳ありません。
2番金木直文君。
この短時間に訂正されてもちょっと困るんですが、もうちょっと精査しながらね、もし違ったら違ってでも私は構いませんので、一応そういうことで受け止まっておきます。6.5% だということにしてもですね、当然収入とすればテナントで入っている事業者から電気代とか、暖房料費とかそういうものはまた別枠で入ってくるはずですよね。そうなってくるとやはりね、分かりづらいんですよ。収支の状況としてはね、分かりづらい。で、支出はどうかというふうにちょっと、予算書を見てみたら、ハートタウン運営事業費として3648万円計上されておりまして、そのほかに施設管理事業費で195万円入ってくるのが1764万円、出ていくのは、3800万円ほど出ていくと、単純に見ればですよ、でもこういう見方で本当に合ってるのかどうか、議員といえどもですね、正確には私、ちょっとチェックすることは不可能です。で、 特別会計条例設置してはどうかということを、思いつき民体に書いてしまったわけですが、手法としてね、条例、法則、法規、法令上、手法としては、こういった施設の事業を特別会計として設置することは可能ですよね。ちょっと確認してみます。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。財務課長大平良治君。
お答えいたします。特別会計、会計の区分ということで、特別会計組むのは、可能というふうには、捉えておりますけれども、先ほど商工観光課長の方とかもありましたけれども、基本的には、一般会計、一般の、普通財産として管理しておりますので、一般会計の中で、経理をしていきたいというふうに考えております。
2番金木直文君。
はい、普通財産だからということも、理由になるのかな、今初めて聞きましたけれども、公安上屋条例か、公安上屋も特別会計ですよね、あれも、あまり収益性はない施設だろうなと思いながらいるんですが、いいです、可能、仕事としては可能だという答弁 で私管内で、似たような施設で特別会計を設置しているところはないものだろうかと思って、全市町村の歴史を渡って会計の欄の、部分をチェックしてみましたら、ありました。羽幌のように商業施設ではありませんけれども、管内のある自治体で観光施設事業特別会計を設置して、その中でスキー場ロッジから温泉施設、この3つの施設の、運営事業を、特別会計を設置して、運営していると。でその中ではもう当然特別会計ですから経営戦略ですとか収支計画も向こう何年間の計画も立てて、取り組んでいるわけですよ。当然スキー場温泉施設ですから収益性を求めているというよりは、やはりここでしっかりとしてね、収支をはっきりさせて、あるいは一般会計からいくら繰り入れているのかということもしっかりはっきりさせた上で臨んでいっている町なんだなというふうに私は評価しました。やはりこれは姿勢の問題じゃないですか。もう普通財産だからそこまでやらなくていいわいいわと、下手にやったら議会からまた変なところ使われればなって、そんなことは思っていないとは思いますが、そういうふうに勘ぐってしまうわけなんですよね。でぜひやはりこのハトタウンの事業の問題、いろいろあった施設もありますし、これまでも町長の答弁ではなるべくお金をね、これ以上の出費がないように運営していきたいというようなことも金がねおっしゃっていたと思うんですが、こういうふうにしないとね、わからないんですよ。いくら議員といえども、以前ならね、年1回収支報告が、指定管理の会社からの、ね、来ていたので、議会でもチェックができましたけれども、これからチェックしようと思ったら、いちいち議会からこういうふうに一般質問でもしないとわからないわけじゃないですか。やはりここのね、部分については、何らかの手を打つべきではないかなと。そしてしっかりと、絶対赤字にするなとは言いません、町有施設なんですから、必要な部分にはお金をかけるというのは当然、ね、それは必要なんだけれども、どのような状況かというものをきちんと目に見える形にしておくということが、私はぜひ必要ではないのかなと思いますが、そういった意見を述べさせていただいて、最後にもう一回答弁をいただければと思いますが、町長、いいですか。お願いします。
町長駒井久明君。
はい、特別会計ということで、ご要望のようでございますが、法律で謳って必ずしなきゃいけないものというものもございまして、そっちの方は当然しなきゃいけないわけでございますが、現在のところですね、一般会計で一つで処理するという形でご理解をいただきたいと思います。そのうちといいますか、毎年やっております収支報告などは、 委員会等で必ず報告するようにはなっていると思いますので。
え、なってない、
まだなってない。
失礼しました、勝手なこと言って、また怒られる。まずそういうことでね、これからも改良できるものはしていきたいと思いますけども、とりあえず一般会計でやっていくということでご理解いただきたいと思います。
終わりですか、はい、これで2番金木直美君の一般質問を終わります。